ありがとうございました。天地金の神大祭並びに高松純子姫の御霊の神50歳御祭典をなんとかなんとか無事に取り行っていただきました。ありがとうございました。今日は本当はですね、祭典中はカノンという、ね、ピアノクラシックの曲をずっと流すつもりだったんですけれどもね、これは祭晩年の時、教会にピアノが、お昼前にピアノがあるんですけれども、私の長男のひろと君がいつもこのカノンを奏でてたんですね。で、そのメロディーを純子先生が非常に穏やかな顔でですね、安らかなお顔で聴いて過ごされた祭晩年はですね、そのカノンを祭典中に流すつもりだったんですけれども、今日なんかうまく流せなかったみたいで、でも純子先生どうもこのお祭りはね、静かに穏やかに、正式な御霊様として旅立たれたいんだなという気持ちの表れだとして私を受け止めながらこの内容をいただいて、むしろ何も音のない状態の中に純子先生の思いはですね、ひしひしと、皆さんもそうじゃないでしょうか。そして一転して祭りが終わった後は音楽を流しながらスライドショーを振り返っていただきました。最初に流れたのがビリー・ジョエルのオーネスティという曲なんですけれども、実は純子先生、ビリー・ジョエルのこの曲がすごくお好きだったんですね。しかしこのね、御大祭の祭典なのに、天地書きつけは楽として、楽縁としてはない、参謀もない、発足もない、お供え物もない、しかも見学もない、流す無音の状態で、その祭典後に流すのは洋楽を流すなんていう、まあ金光教の舞台祭でこういうはっきりご法度かもしれないですね。こういう形はありえないです。こんな感じの舞台祭というのは本当はですね、金光教の基本から考えれば、しかし考えてみたらですね、高松和子先生、純子先生の布教というのはありえないところからのスタートだったんですよ。もう間もなく古希を迎えられる高松和子先生、初代神愛教会長、そして何一つ体が動かない心障者、重度の身体障害者、24時間要介護、寝てる時も気をつけなければいけません。寝返りも出ないですからね。このお年寄りと重度の心障者2人だけこの東京というところに布教に出る、ありえない形ですね。今日のお祭りもだからありえない祭典になって、あ、また純子先生はですね、この52歳の期に、ありえない形で正式な御霊様として神有教会のご霊人様として立たれたんだな、純子先生らしいなと私は思いましたね。しかしこれは純子先生だけではなくて、私たちもいただいていくべきところではないでしょうか。ありえない、どのようなありえない状況の中からでもね、ありえない喜びの心が湧いてくる、ありえない和らぎの心が湧いてくるような心を目指していただくところから、ありえないおかげをいただいていってくれよという願いをですね、ものすごく今日は感じました。私たちの布教、そして歩み、そしてここからもありえない形から始まるけど、皆さん方もですね、どのようなありえない状況の中からでも和らいでいけるんだよ、喜びと心は見つかっていくんだよ、そこを訪ねていってね、そして思い通りのおかげじゃなくてありえないようなおかげをですね、ここから実証していってねということを託されたような思いがいたしました。32歳の時に私皆さんに一つ課題というか宿題を出しました。この52歳を迎えるにあたっては純子先生だけじゃなくて、私たち一人一人も、それこそ平成6年1月22日に和子先生、純子先生2人だけで、新商社と年寄りの2人だけで布教に立たれたつもりで、私たちの信心もこの五大祭、52歳布教の、もうしかも新商社と年寄りだけ背水の陣ですよね。そういうつもりでの信心立たせていただくためのお祭りとして迎えてくださいと。またそのためにはどういうふうな信心を、ね、していったらいいか、皆さん、尋ねていってください、求めていってくださいということを投げかけました。私もそこのところにちょっと向き合いながらこの50日まで過ごさせていただく中に、まだまだおぼろげであるんですけれどもね、 東京府教の庭に新勝者としての2人だけ出させていただくつもりの信心のために何が必要なのかというと、私の中で今おぼろげながら見えてき始めたのが、舞台に立ったつもりでの信心ですね。客席じゃなくて舞台に立ったつもり。舞台だと失敗が許されないんですよ。取りこぼしが許されない。今まではですね、ああこれ失敗した、まあ、しょうがないかって、また頑張ろうって住んでたのが、そうじゃない。その一つの取りこぼし失敗もが大きく響くんだよということを思うんです。そういうつもりで日々の信心信行を取り組ませていただく段階に来たなと思います、いうことですね。実は平成6年1月22日に和子先生、純子先生が布教に出られた翌日です。和子先生がですね、まあ、やはり小柄な、まもなく故郷を迎えるお体です。純子先生は誤って床に落としたんですね。床に買い落としてしまうと、もう和子先生お一人の力では純子先生をまた車椅子に乗っけることができないわけです。今まで愛楽教会だったらそういうことが起こってもいっぱい若い修行生もいますし男の人もいますからすぐ、ね、助けてくれたけど助けてくれないわけですね。一回落としてしまうと、そういう緊張感を持ってね。でもやっぱりそこは神様ですね。落としたとしても和子先生が外に出てその通りすがりのですね高校生の男子高校生に声をかけて、お隣さんでしたっけ、男子高校生に声をかけて純子先生を上げてもらって、まあ落っことした人としても引き上げてくださる働きはあるんだけれどもね、今までのようにはすんなりとは元には戻れないということですね。それこれが本当は和子先生、純子先生の布教の原点なんです。純子先生のご信心を受け継がさせていただくというならね、お互い一人一人もそういう構えを作らせていただくことじゃないでしょうか。今まではね、何か言われたらすぐ不平があって、ね、付属を言ったり、責めるようなことを言っていたところが、これからはね、それがすごく響いてくる。でも反対に言うと、収めていったら収め、責める心や付属の心も響くけれども、受ける心、収める心もね、響いていくものを感じるんですね。これからは顕著にですね。緊張感を持ってお互い一人一人が一日の信行にですね、取りこぼしを許さないぞという気迫でですね、もちろん取りこぼしたとしても何とかしてくださると働きも生まれますけれども、一つの取りこぼしが大きな大きなことにつながる。逆に言うと一つの一つの受けていくことがですね、素晴らしいおかげの実証につながってくるとも言えると思います。これからはこれが顕著になっていく。純子先生はですね、ずっとお広がりと結果いました。まあ、肌から見てて正直一人になりたい時もあるだろうな、誰にも顔を合わせたくない時もあるだろうな、いう心の状態の時も終わりになったと思います。でもそういう時でもお参りの方があったらね、そのお参りの方に笑顔を出して、そしてお参りの方のお届けを真剣に聞かれました。電話に対してもそうです。ずっと舞台の上で勤められたんですよね。逃げずに、まあ、逃げようとしても逃げられないですしね。私はこれが一番の純子先生の信心のですね、受け継がさせていただくべきところだと思います。お互いももう客席信心からですね、客席にいようとしてももう舞台だということは、これからはですね、一人一人の責任と自覚が求められてくる段階になってくると思いますけれども、純子先生のご信心を、ね、受け継がさせていただくということは、私たちもその純子先生が立たれた舞台に生きる、その舞台で新人生活を進めていくという腹を決めさせていただくことではなかろうか。今日のお祭りを通して、天地開の神様、そして高松純子先生が願われるところはそこではなかろうかということを思います。今日はどうもありがとうございました。